皆さんが総大会の最後の部会の最後の方で話をする割り当てを受けたなら、準備した話のどの部分が先の話者たちによって話されるだろうと思いながら、すべての言葉に注意深く耳を傾けるでしょう。総大会ではテーマを割り当てられることはありません。しかし主の方法は常に最善の方法です。主は一人一人の話者が祈りと努力によって準備する話を啓示と力に満ちた霊的な公共局に作り上げてくださいます。同じテーマ、原則、預言者からの警告、心を高める約束が繰り返される様子は天のハーモニーとも呼べる奇跡です。この総大会で私たちは主の思いと御心を聞き感じてきたということを証しします。モンソン大官庁は教会の和光度のことをどの時代にも増して善良な人々と呼び、こう言いました。皆さんは栄光に満ちた時代にこの地上にやってきました。皆さんの前には限りないチャンスが待っています。しかしその後こう警告しました。私たちは困難な時代に地上に生を受けました。現代は何をしても許される時代です。一般社会の人たちは神の律法を軽視し破っています。私たちの周りには注意をそらさせようとするものがたくさんあります。敵対するものが可能な限りあらゆる手段を使って私たちを罠に誘い込もうとしています。私たちには和光度が託されています。彼らは重要な責任と素晴らしい霊性を持ってこの地上にやってきています。彼らを備えるという務めをおろそかにしてはいけません。親や教師である私たちの課題は彼らの心に霊的なろうそくの芯を作ることではありません。前世で育んだ信仰の炎ですでに赤らんでいるその芯に風を送ってやることなのです。今日私は初等教会の歌に出てくる子供の願いを強調したいと思います。イエス様の話聞かせて、長い旅の途中あったこと。今日の世の中において子供も若い男性も若い女性も一人一人が真理に回収する必要があります。親や青少年の指導者、支えてくれる友達とは別に、それぞれが自分自身の光、主イエスキリストへの確固として動かない信仰を持つ必要があるのです。イエスについての話は子供たちの心にある信仰の燃え差しを燃え立たせる風になります。イエスは、私は道であり真理であり命であると言われました。イエスの話を繰り返し話すとき、主イエスキリストへの信仰が育まれ、証の土台が堅固になります。子供たちにとってこれほど価値のある贈り物があるでしょうか。子供たちの心にはイエスキリストの生涯と教えが刻まれているでしょうか。どうするべきか悩むとき、子供たちは救い主の生涯に思いを馳せるでしょうか。そうすることは将来ますます大切になってきます。子供たちはイエスのつましい誕生について考えているでしょうか。救い主は貝羽桶の中に寝かせられました。その環境を思うことで富や財産に対する正しい考え方ができているでしょうか。イエスが求めなさい、そうすれば与えられるであろうと教えられたことを彼らは知っているでしょうか。心配事を抱えひざまずいて祈るとき、子供たちの心には主が捧げられた感謝の祈りや御父への嘆願の祈りが浮かぶでしょうか。イエスが子供たちを愛しておられ、子供たちを腕に抱いて彼らのために祈り涙を流されたことを彼らに話したことがあるでしょうか。子供たちはイエスが両腕を広げて彼らを受け入れようとしておられることを知っているでしょうか。断食の律法について教えるとき、子供たちはイエスが断食された話から力を得ているでしょうか。寂しいとき、子供たちは救い主が共に去られ、弟子たちにあなた方も去ろうとするのかと尋ねたときに感じておられた孤独を知っているでしょうか。子供たちは救い主の奇跡の力を感じたことがあるでしょうか。 イエスは重い皮膚病にかかった人を癒し、盲人の目を開けられました。5000人に食物を与え、海を沈め、ラザロを死から蘇らせられました。子供たちは奇跡が行われるのは信仰によることを信じ、自分の生活で奇跡が起こるよう祈っているでしょうか。子供たちは救い主が街道塚さに言われた、恐れることはない、ただ信じなさいという言葉から勇気を得ているでしょうか。子供たちは主の完全な生涯と無視の奉仕と裏切りと残酷な十字架を知っているでしょうか。主が復活し、アメリカ大陸のニーファイ人を訪れ、聖なる森でジョセフ・スミスに見姿を現されたことが確かであることを、私たちは子供たちに証ししてきたでしょうか。子供たちは、すべてが正され、すべての膝がかがみ、すべての舌がイエスはキリストであると告白する主の大いなる再臨を待ち望んでいるでしょうか。子供たちは、イエス様の話聞かせてと言っているでしょうか。ワコードと子供の皆さん、皆さんが持つ重要な責任と素晴らしい霊性にふさわしく生きてください。イエスについてもっと知ってください。聖典を開いてください。例えば、ヨハネによる福音書をもう一度読み、それについて両親や教師や友達と話し合うのも良いでしょう。父親と母親、祖父母の皆さん、そして自分には子供がなくても愛情を込めて子供や和光度を養い育てている皆さん、イエス・キリストについてもっと頻繁に話してあげてください。主の聖なる御名には偉大な霊的な力があります。キリストの御名のほか、またその御名を通じてでなければ、どのような名も道も人の子らに救いをもたらすことはできないのです。父親のいない家庭で子供を育てている母親の皆さんに約束します。イエス・キリストについて話すとき、皆さんは天の力の祝福を感じるでしょう。夫に先立たれた後、ステラ・オークス姉妹は女手一つで、ダリン・エイチ・オークス長老を含む3人の幼い子供を育てました。彼女はこう言っています。主が私を愛しておられ、私が使命を果たせるようにしてくださることを知りました。父親の皆さんに特別なお願いがあります。救い主について子供に話すという重要な役割を果たしてください。子供たちは母親の言葉とともに、父親の信仰を確認する言葉を必要としています。子供は話を聞いても信じようとしないことがあるかもしれませんが、イエスについてのあなたの証は、その子の思いと心に残ります。間違った道を選んでいたアルマの話を覚えているでしょうか。アルマは信仰に立ち返ってこう言いました。私は父がイエス・キリストの来臨について話していたのを思い出した。世の罪をあがなうために来られるというのである。心にこの思いがはっきりと浮かんできたとき、私は心の中で、おお、神の御子イエスよ、私を憐れんでください。と叫んだ。子供が耳を傾けなくても落胆しないでください。時間と真理はあなたの味方です。時が来ればあなたの言葉を天からの言葉のように思い出すでしょう。あなたの証が子供たちから離れることはないのです。救い主について経験に語るなら、それが車やバスに乗っている時、夕食の時、ひざまずいて祈る時、聖文学習の時、夜遅く話す時でも、あなたの言葉には主の御霊が伴うでしょう。あなたが最善を尽くす時、イエスについての証は子供たちの心に少しずつ滴るでしょう。子供たちは謙遜な祈りによって天の御父に近づき、聖霊の力によって御父の影響を感じるでしょう。イエス・キリストに対する個人の証が強くなり、確実に直面する試練に備えることができるでしょう。私がビル・フォレストとデビー・ハッチングスに会ったのは BYU での学生時代のことでした。ビルは機関宣教師でした。 ビルとデビーは恋に落ち、オークランド神殿で結婚しました。二人はアリゾナ州メサに新居を構え、五人の息子と二人の娘に恵まれました。ビルとデビーは、主イエス・キリストを愛し、子供たちにも主を愛するように教えました。彼らの息子で、現在メキシコ・オアハカ伝道部で働いているダニエル・フォレスト長老はこう言います。私たちは毎朝学校に行く前に必ずテーブルについて聖文を読み話し合いました。娘のカーラは今では結婚して幼い子供が二人いますが、高校での早朝の活動に父親が車で送ってくれていたことを今でも鮮明に覚えています。カーラは言います。父は引用文や聖句、詩を暗唱するのが好きでした。早朝に車で送ってもらいながら、それらを暗唱できるよう一緒に練習したものです。ビルが好きだった聖句の一つはこれです。覚えておきなさい。あなたたちは神の御子であり、キリストである贖い主の岩の上に元井を築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば、悪魔が大風を送るときにも、それがあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならば、あなたたちはその岩の上に建てられているからである。2000年の復活祭の直前の金曜日、今からちょうど10年前、ビル・フォレストはアリゾナ州エステート・グローブ・ワードのビショップを務めていました。職場に行く途中、家からほんの2キロ離れたところで、ビルの車は砂利を積んだ大型トラックと衝突しました。デビーと子供たちはビルが出かけた直後に家を出ていて、偶然その悲惨な現場に出くわしました。ビルはその事故で亡くなりました。愛すべき夫であり父親であったビルの不滅の霊は、死を克服された神の御子であるお方、復活祭の日曜日に家族みんなでその栄えある復活を祝うはずだったお方の身元へ突然召されたのです。デビーと7人の子供たちは、末の子はまだ5歳でした。どのようにして必要な力を得たのでしょうか。事故当時15歳だったカーラが最近こんな話をしてくれました。父と母が救い主についていろいろな方法で教えてくれたことに感謝しています。私と一緒に聖典を開き、一緒に祈り、救い主の慈愛と愛と忍耐を模範で示してくれました。毎年復活祭の時期になると、私は感傷的になり、救い主の生涯と使命、復活について思い巡らし、この世の父の生涯についても思い出します。ダニエル・フォレスト長老はこう語っています。父が亡くなった時、私は10歳でした。辛かったですが、母はいつも救い主の教えの模範となってくれました。私は父がスペインで伝道した時の名札を持ち歩いています。父の言葉で大好きなものが2つあります。主と2人ならどんなことでもできると、救い主を土台にしなければしっかりと立つことはできないです。イエス・キリストへの信仰がフォレスト家の子供たちの心を満たしてきたのです。この復活祭の週末、父親を亡くして10年になる子供たちの心には深い寂しさもありますが、死の棘はキリストに飲み込まれています。彼らは救い主の計り知れない賜物によって、この世の父と天の御父とに再び会えることを知っているのです。イエス様の話聞かせて。まもなく私たちは神の預言者の言葉を聞きます。預言者について主はこう言っておられます。あなた方は あたかも私自身の口から出ているかのように、彼の言葉を受け入れなければならない。トーマス・S・モンソン大官庁が地上における主の代弁者であることを証しします。イエスはキリストであり、全人類の救い主です。主の生涯、贖罪、復活、待ち望まれている再臨は、昇りゆく太陽と同じように確かです。
His name be praised.
とこしえに、神の皆が褒めたたえられますように。イエス・キリストの聖なる皆により、アーメン。